こんにちは、経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開してます。概要欄からぜひご登録ください。はい、ある方がですね、プロレス団体ね、世界を牛耳っている、まあ闇の勢力と言われているプロレス団体のトップは誰ですかみたいなね、そんな質問をいただきました。果たしてプロレス団体にトップがいるのか、横森がわかりやすく解説しましたので、ぜひこちらの動画をご覧ください。はい、まあ横森さんがですね、いつも、まあ世界を支配する勢力をプロレス団体と、まあ彼らの作ったシナリオ通りに出来上がってるんだということをね、おっしゃっているわけですが、まあある方からですね、プロレス団体の真のトップは誰ですかっていうご質問いただきましたが、ちょっと横森さん、これ、回答できますか？
これ YouTube でしょ？
YouTube です。はい。
それ話すの？そうだね。じゃあ、ちょっと YouTube 用で話すけどね。
はいはい。
プロレス団体って、ほら、あるじゃない？新レスリングオーガニゼーションとか。
はい。
あるよね。これ、プロレス団体だよね。だけど、これだけじゃなくて、いっぱいあるよね、世界中には。ほら、日本でも、新日本と全日本ってあったじゃん。
新日本、全日本プロですね。はい、本当
に。最近じゃノアとかね。まあ、最近じゃないけどね。ノアとか、あともうインディーズ団体いっぱいあるわけじゃない。
はい。
ね。まあ、大体これがプロレス団体。たくさんあるのよ。こうやって、プロレス団体が。インディーズもいくつもあるわけよ。もう。で、これだけたくさん、まあ、このインディーズ、大日本はあったんだ。あとなんだっけな。もう最近ないんで知らないからね。
最近もちなみにプロレスは見てるんですか？横森さん。
あんまり日本は見てない。アメリカのね、これは見てるね。WWE は。これは時々見てるよ。
なるほど。
これやっぱり楽しいよね、WWE がね。一番エンタメ性が高くて。じゃあ、こういうたくさんの団体がある中で、どれが一番っていうふうに決められるかっていうことなの。全てプロレス団体とのトップっていうのは一個なのかっていうことなの。こういうふうに目ん玉が見ていけるからね。これがトップは一つかっていうと一つじゃないよってことなの。だから俺がトップっていうのがいっぱいいるわけ。
はいはい。
そこら中で。そこら中でトップで、これを上の方からこうやって見てる人たちがいるわけよ。
はい。監視してる
人。監視してる。で、監視してる人たちも一人じゃないわけよ。何人もいるわけよ。
うん。
だからこれが宇宙人なのかもしれないし、どうなのかもわかんないよ、これ。ここのところは。だからね、世の中すべてヒエラルキーかって言ったり、ヒエラルキーじゃないよっていうのが世の中なんだよ。
まあ、ちなみにですけど、うん、ね、よく YouTube でも出てきますけど、ロスチャイルドとかロックフェラーとか、うん、彼らがデザインをしてるんだとか言ってますけど、うん、じゃあ、そのロックフェラーとかロスチャイルドっていうのは、どの辺の位置づけになるのかっていうのは。
例えばほら、13人評議会とかさ、ね、13ファミリーとかいるじゃない。いて、その下に300人委員会とかあるわけでしょ。
うん、
こういうのもあるんだけど、この300人委員会下のところにまた何とかってあるじゃない。この、例えば300人委員会の下にレスリングエンターテインメントフォーラムもあるよね。こっちの方がビルダーとかあるよね。ビルダーバーグとかね。
はい、
まあ、こんな感じいろいろある。だからその下にもいろんなのあって、そうするとこれを見てるとピラミッドのように見えるんだけど。
見えましたよね。
実はこっちの上の方で違ってるってことなんだよ。例えば、そうだね。バチカンの流れってあるよね。
はい。
バチカンっていうのが一つのピラミッドなんですよ。
うん、
じゃあ、バチカンの上があるのかって言ったら、バチカン自体にピラミッドがあるわけ。
はい。
だよね。だから、ここのところの300人委員会のところの下に、まあ、DS っていうピラミッドがあったりするわけじゃない？
うん、DS って言うと、じゃあ結構下の方になるってことですか？その結構 DS が一番トップのような形でね、うん、知られてますけど。
一般的なところでは下だよね。だけどこれが、まあ例えば DS とバチカンっていうのがちょっといろいろ仲良くやってみたりとかもするわけよ。横断的になってるから、ここのところ。まあ例えばロックフェラーの関係とかあるでしょ？
はい。
ロックフェラーネットワークと、例えばロスチャイルドネットワークっていうのがあるわけじゃない。
うん、
まあ、ここのところ対立してるところもあるけれど、仲良くやってるところもあるっていうことなのよ。だから、それは上から見て対立するなよとかいうふうに言ってるわけでもなくって、自然体で発生してるものもあるわけ。だから、どれがトップというような、単純に物事を見ると、間違ってしまうよっていうこと。
ああ、そうですね。うん、
例えば、血筋っていうのもあるでしょ、
うん、
血っていうのがあるんだけど、 じゃあ同じ血だから同じ考えかって言ったら違うよね。一番なんていうのかな、血っていうのが喧嘩するのは兄弟の方が喧嘩するよね。
まあ、兄弟もそうだし親子関係でも問題が起きたりしますよ ね、うんよねうん、
だから血だけで物事見てる人たちよく言うでしょ、ロックスタイルが悪いんだとかさ、いうようなことを言っている人たちいるけど、この人たちはこの兄弟喧嘩が分かんないのよ、
うん
ね、だから誰が家督を継ぐとかあるじゃない、
はい、
家督継ぐとかこんなの必ずって言っていいほど喧嘩になるでしょということなのよ。で、例えばここにさ、家督もあるんだけど、ここにね、奥さんが入ってきたらどうなってくるのと。この奥さんがより複雑になってくるわけでしょ。うん、それで、じいちゃん派とさ、息子派とか、ここのところで対立もするから、血だけで物事見られないよっていうことなの。ただ、基本的に金持ち喧嘩せずだから、仲良くはやってるけれど、ね、だってロスチャイルド家自体で、もう二つに分かれてるわけじゃない。ロンドン家とパリ家。
うん
ね、本家はパリ家になったわけよ、フランクフルトからロンドンになってパリになったと、はい、だ本家がパリ家になってて、ロンドン家の方が今度追い出されちゃったわけじゃない、追い出されたっていうような、まあ、独立してやってるわけでしょ。だから考え方自体がやっぱり違うっていうことでね、だからロスチャイルドが全て牛耳ってるんだと、金融支配してるんだっていうけど、そうとも言えないわけで、例えばパリ家がじゃあやろうとしてることに対して、じゃあロンドン家どう思ってるかっていうことはね、力は小さくなったとしても一般個人のこれだけの形よりも全然でかいわけよ、ロンドン家だって。これ対抗しうるんだよね、こういうこと。例えば考え方がちょこっと違うっていうのは結構多くて、そうじゃないピラミッドもあるわけじゃん。例えばあのロシアのピラミッドとかさ、
はいはい、
全然違うね、このまあプーチンってこの目ん玉あたりなんだけど、
うん、
このねロシアの上の方の政府とこのパリ家が戦ってるかって、いや、ここでは仲良くしよう、ここでは戦おうっていう、だから利害が一致するとこと利害が一致しないところがあるわけ、
うん
ね、だから利害が一致するところはどこなのっていうところだよね。こっちパリ県の方がやろうとしてるところでは、例えばグレートリセットやりたいわけじゃん、
はい、
特にグレートリセットで何をやりたいかっていうと、欧米をぶっ壊したいわけだ、欧米日露ぶっ壊すっていうやりたいわけよ。プーチンは、あ、じゃあそれだったらもう徹底的にやりましょうっていう感じじゃない、ここのところ。それでやってるわけでしょ、ここのところ。だからそれによって金融を一回ぶっ壊すと、さらに乗っ取りが楽、こっちは考えたのは世界政府なの。
うん、
世界政府をやりたいと。じゃあ、こっちの方は世界政府では俺たち勝手にやらせてくれよっていう。だから分離っていうふうに、世界政府から分離したいっていう考え方もあるわけじゃない。同じ、このね、下の方の末端に宗教とかいうのもあるじゃない。
はい、
末端だよ、これ。末端にある宗教のじゃあトップっていうのと、そこにいる官僚っていうのと、まあ、いろんなスポンサーとかさ、いろいろあるわけじゃない。それから、元トップとかね。これ全部利害が違うわけよ、ここのところ。だからこれが同じように行くのかって言ったら、宗教自体がどっちに行くのかもまだわからないから、このバランスを見ていくわけよ、こういったところの。ね、陰謀はあったとしても陰謀だけじゃないからねっていうこと。
はい。だから、いろんなその団体があると。だからその、うん、トップは誰ですかっていうふうに、誰か一人いるみたいなイメージがしがちですけど、そうではない、
うん。
で、要は世の中作ってるのは、横村さんいつもおっしゃってるんですが、三つっていうふうに言うんですよね。一つが人脈。で、もう一つが金脈、うん。で、そして最後に重要なのが思想なんだっていうね、うん、ことがおっしゃってて、だからそこのいろんな人脈、そして誰がそういうふうにお金を出してるのか、そこの中に最終的にどのような思想を持って、この世の中を作ろうとしているのか、ここを読まないと、プロレスは見えないよっていうことなんですよね。そうそう、
だから陰謀論自体が、これ陰謀っていうのはあるのよ。あるんだけれど、陰謀返しもあるわけよ。これもあるのよ。ね、だから、何があるのかわからないっていうところが面白い。で、これ陰謀自体を否定しちゃうと陰謀返しもわからないわけよ。
わかんないですね。
だからよく経済評論家とか、こんなの陰謀論だとか言ってさ、全然否定しちゃって、今頃になって T1 協会とかさ、いっぱい出てきちゃって、これ陰謀だったんじゃないのかって。今もう日本テレビとかさ、テレビでも言うようになっちゃったんだから、T1 のさ、裏。こんなの昔から薬屋とさ、いろいろ関わってたなんて、当たり前のことがさ、今頃になって、もうそういう専門家とか言われる人たち、黙りこっちゃってさ、もう何も言わないじゃん、この T1 について。これ陰謀ってあったんだから。そして今起こってるのが陰謀返しなんだから。 で、陰謀返しをすることによって誰が得をするのかとか、そっちを見ていかなきゃいけないん
です。そうですね。はい。
だから、はっきり言ってこの世界は一部のファミリーによってって言うけれど、このファミリー同士で喧嘩してるからね。
うん。要はそこのニュースとかそういうものを見ていくときに、どこの系列からこういうものが出てきてるのか、でそしてその上がどのような影響を受けるのか、まあ、そこまでやっぱり読んでいかないとですね、本当の意味のシナリオっていうのは見えてこないということですかね。
だから本当プロレスが面白いのはね、2つあるんだよ。プロレスっていうのはまずアングルってあるでしょ。 A 対 B っていうのがあるわけじゃん。通常正義対悪っていう形をやるわけよ、
はい、
もうこのアングルなんだけれど、このアングルで悪が勝つっていうのがよくあるわけよ、これ、
はい
ね、なんで悪が勝つのって言ったら、こっちの正義の方がストレスになるわけよ、
うん、
正義を応援してる人たちが、
はいはい、
このストレスになるとまた次を見たくなるわけよ
なるほど、はいはい、
どこかで正義は勝ってくれるだろうというのもあるわけ、うん、ですごく単純な日本人的で言うと、正義は常に勝つっていう、常にって、もうこういう人たちが見てると悪が勝つとストレスになるわけよ。
あの水戸黄門でね、悪者が勝っちゃったりとかしたらもう大変ショックでしょうね
でこのアングルで、ここのところにまたアングルだけじゃなくて、プロレスにはガチっていうのがあるんだよ。
はいはい、
まあ、これセメントとかね、まあいろいろ言うよ。このセメントがあるから面白いんだよ。で本当はこのアングルでやれって言ったのに、レスラーが嫌だっていうのもあるわけよ。俺はあいつにだけは絶対勝ちたいとか、そういうのがいっぱいあるわけよ。でこれがアングルとアングルじゃない、この両方があるからプロレスってのは面白いんだよ。
それはプロレスだけじゃなくて、その世の中の全体、政治、
だから政治もそう、
うん、それを見ていくと、この世の中めちゃくちゃエンターテインメントで面白く見えるっていうことですね。
だからそうすると、これをよくね、詳しく見ていくと、あ、こいつは嫌だって言ってるなとかね、あ、ここで戦いが起こってるなとか、これなんで黙ってんだろうとかさ、いろいろ見えるわけよそうするとそこを分析していくと、世の中ってもう明るく見えてくるから
、はい、
だからね、トップが誰だなんていうのは、それはね、宇宙人がトップだとかさ、そんなの分かんないよ、そんな、
うん、
だけどはっきり言って、トップは誰ですかって言ったって、トップが誰だって、誰にもなるってこと。例えば中国、本当にね、習近平になっちゃったわけでしょ、
うん、
全然違う人間がなっちゃったりするわけじゃん。スターリンが急に変わったでしょって、うん、ね、今までは犬だったのが、犬から自分が本当にトップになるとか、ね、そういうようなことが世の中起こってる。だからどこのファミリーだとかそういうわけでもない。ファミリーの中でも奪い合いが起こってるわけよ、そこで。
そうですね。はい。だからそういうね、見方で、まあ、プロレスを見てくださいと。そういう意味でですね、経済クラブでですね、ホットの意味のニュースですよね、横目さんがピックアップしたニュースのこの裏をどう読んでいくのか、うん、そこのね、裏読みであり、エンターテインメントを楽しんで、世の中見ましょうっていうのがね、経済クラブなんで、ぜひね、興味ある方は経済クラブの会員になっていただければと思います。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ。78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。